神様の大きな神の国を実現するという目的のために仕えてほしいのだと願っておられるんです。そのためにはこのヨシアが決断したように、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい、ただし私と私の家は主に仕える、この都合のよくなさそうに人間的に思える、しかしその神様に仕え、神様の使命、神様の願いに生きる、その決断をするときに神様は恵みを持って守ってください。能登半島の大震災から1年が経ちました。つい最近の支援団体の現場の支部長の方からその1年を振り返る報告を聞く機会が与えられました。まあ、実はその前振りって言いますか、牧師が支部長紹介されるときに、実は彼はもともとはクリスチャンではなかったんだと、福岡の九州福岡の方なんですけども、その福岡の教会は東日本の震災が起こってからサンタプロジェクトという働きを起こしました。クリスマスにこの震災でいろんな大変な状況になっている子どもたちにプレゼントを届けるという働きを継続して行って、そして震災復興の支援を続けている、そこにその方がまだ信仰を持ってないところが、教会の礼拝にも出席してない時から関わって一緒に行きましょう、そういう震災支援に重荷といろんな願いを持ってた方なんで、教会の方も ぜひ手伝ってほしいですっていう、分かりましたっていう、そこから教会とのつながりができて洗礼を受けられた、その後に熊本の大震災を、その熊本の大震災をきっかけに、この福岡 そのサンタプロジェクトをしてた働きが中止になって、九州のキリスト教会が一つの団体として災害支援を行う団体を作ったんですね。これが九州キリスト教災害支援団体 NPO なんですけど、その支部長に就任する、現場指揮を取る、実はその働きずっといろんな他の地域の災害にもボランティアを派遣したりっていう、そして現地の支援団体に立ち上がるお手伝いとかしてとかしていたんですが、だんだんだんだんそれまで NPO ですから何か利益があるわけではないです。いろんな募金活動でやってきたんですが、会計が厳しくなってきた。それと熊本、九州のいろんな災害の復興もだいぶ進んできたんで、現場の働きは縮小していきましょう。でその支部長さん、これからは防災の啓蒙の働き、こういう問題があります、実際こういうことがありましたという自分の経験を踏まえて、ですからこういう備えしていきましょう、またあるいはこういう働きを起こしていきましょう、そういう現場ではない教育支援の働きに移ろう、であと、有給の、専属スタッフだったんですけど、それも単発のその講演の収入と、あと自分の別の保険アスリの業者をもともとしていたらしいので、保険外交に、そっちの日本だけでやっていこう、で会計はそれで大丈夫だろうと2024年はそう計画しておられたそうです。全然神様の御心は違いましたと言われていました。能登の震災が起こったんですね。実はこの数ヶ月前に能登のある教会で震災について話をしてほしいって言われて行った、その教会の牧師人からぜひ助けに来てくださいと電話があったそうです。で、とりあえず行きまして、今それ教会に呼ばれて行きましたから受け皿はあったわけですが、ノウハウはなかったんですね。 何をしたらいいんですか。しかもまあ石川の知事がしばらくはボランティア断るような発言をした、まあ、いいか悪いか別として、その支部長本部長はこれはってなって計画を全部覆して、結局現場指揮1年間自分の思いとは全く違う、しかし私は神様に使えます、しかし私は神様に使えます。でこれはその本部長にとっては私だけの問題ではなかったんですね。その方には小さなお子さんが3人おられました。福岡の地から能登に家を離れてほぼ単身赴任です。多くても帰れるのは月に2回で、そろそろ手を離して、まあ、委ねることできるかなと思っていて、それを進めていこうかってした時に豪雨が起こったんですね。現地の方々も本部長ももう本当心が折れるような、しかし心が折れそうになった時に神様は恵みを持って支えてくださった。今度は地域の人々、教会と全く関係のない地域の人々が能登の本部長もうキリスト教救济祭って省略を言うんですけども、九州キリスト教災害支援の現地能登ヘルプというキリストって掲げてるわけです。そこに助けてください、多くの支援の声が来た。自分たちのやってたことが広がっていった。で中には神社お寺でから助けてください、しかも神主さんからクリスチャンなんですよね、お祈りしていただけませんか。まあいつまた今は現地の人々に委ねることができるか、でもまだかなっていうような思いで、それならばということで今度は新しい人材を育成していこう、ボランティアで来てくれる人たちの中から、まあ、自分が完全に手を引くではなくって交代で本部長の働きができるようなそういう育成をしていこう、そういうふうに今はシフトしていくようになっていきました。それだけではないです。その本部長の小さなお子様の一人の小学校4年生の長女の方がこの12月のクリスマスに洗礼を受けられた。お父さんがずっといないっていうことに対して何も恨まないどころか、お父さんは神様に仕えている素晴らしい働きをしている、私も洗礼を受けた。そしてその教会で洗礼を受けた後証を読み上げたんですけども、その時に取り上げた聖書の言葉が、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。小学校4年生の女の子が十字架を追って従ってきなさい。本当に神様が誠実と真実を持って私たちを高価でたっとい存在にしてくださる。私たちが私にはできませんと思うんですけども、それでもなお、それでも私なりにでもあなたがそうしてくださるならと心から神様を信頼し、あなたに誠実と真実を持って使いたいです。あなたがそうしてくださったようにこの世界に誠実と真実を持ってお使いしますと身を捧げていくならば、神様は私たちに素晴らしいことを成してくださるんです。決して私たちの成したことに対しての神様罰とかそうした悪いことを与える方ではない。 私と私の家が主に仕えていくなら、神様がどれだけ私たちとこの世界に仕えてくださるお方であり、また大きな祝福をもたらしてくださる方であるかを知ることができるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、イスラエルがエジプトから導き出され、新しい約束の地へと導かれていく、その中でも多くの神々に仕え、そして右にも左にもそれるようなものであったにもかかわらず、あなたは誠実と真実をもって導き続け、祝福してくださいました。またあなたを知らず、自分勝手に、また自分の都合のいい将来を思い描き、そのことのゆえにさまざまな問題を引き起こしているにもかかわらず、何も顧みようとしない愚かな者に対して、あなたはイエス様を使わされ、その十字架の犠牲によって贖い、神の子としてくださる、そのあなたの誠実と真実の愛を心から感謝いたします。どうぞこの私を誠実で真実なものに作り変えてください。あなたがどれほど私たちに尽くしてくださるか、そのご愛をもって私たちもまたこの世界にあなたご自身に仕えるものとしてください。あなたがそのことをおできになるお方であり、私たちをそのような効果で尊い存在へと祝福してくださることを信じ、あなたを礼拝する素晴らしさを私たちにこれからも教え続けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。